この番組で看護学部の先生にお話を伺った時にも、看護の学生もまた看護師の皆さんも地域と交換のようにして地域のことを知るという機会を作るっていう、そのお話を伺いましたけれども、まさにそういった人たちが育っていくということで、では人材育成のお話もよろしいでしょうか。
はい、音楽はですね、医学部、歯学部、薬学部、そして看護学部と医系の4学部が合わさってできております。でところが講義室にしても実習室にしても何学部の講義室というのはありません。ですから医学部の学生が学んでいる教室の隣で看護学部の学生が学ぶと。でみんなですから建物として医学部の建物、あるいは歯学部、薬学部、看護学部の建物というのがあるわけではありません。ということはどういうことかと言いますと、学生時代から休み時間等々に顔の見える関係で入れるという。で将来ですから医療の中心を担う医師、薬、看護の医療人が学生時代から顔の見える関係で学ぶことができる環境を提供しております。でこのような学校っていうのは実は全国に岩手医大しかないんですね。で皆さんその医師薬看護の4学部を持っている学校は少なからずありますけれども、皆どこもキャンパスが離れていたり、ですから顔の見える関係で学ぶという環境にはないわけです。でそれが学生時代から、ワークショップも含めて医師薬看護の学部を超えた教育をしておりますから、医療人として自立をしてそして病院に勤めるようになった時に顔の見える関係が続くわけですから、そういう意味では非常に上手にチーム医療が回っていくんだろうと思います。
そうですね。しかもこの出来事が突然思いついた岩手医大の発想ではなくて、原点にもこういうことが行われていた、歴史的にもしっかりとあったという出来事ですよね。看護師の皆さんも医師の皆さんも学んできた、仕事をしてきた岩手
医大。実は明治30年に本学の三田俊二郎先生がその時特に北東北北海道で、医療の状況が極めて悪いということを憂いてですね、で資材を投げ打って岩手医学校を作ったわけ でそれが原点になっています。で明治のその時代にですね、そのチーム医療という言葉があったはずがないんですけども、医師養成機関の他に看護産婆学校を併設をしたという思いはですね、やはり今現在のチーム医療の考えが、明治の時代にチーム医療なんていうのはあったはずもないんですけども、そういう高邁な理想のもとでスタートをしたんだということだと思います。で特に看護学部は日本の近代看護学教育の学校として全国の中で6番目の学校なんです。ですから日本の近代看護学のスタートが桜井女学園というところの中に看護学校を作ったというのが明治19年でございますから、明治30年には本学ができていて、で全国で6番目の学校だったと。ですから岩手というのは地方で田舎だって言われてますけども、そういう意味では非常に医師養成機関としての私立医大の中で2番目の学校ですし、で看護学部は6番目の学校ということになりますから、その時代から先見の明があったんだというふうに思っています。
今私は座っているだけでも緊張するような理事長室でインタビューさせていただいていまして、歴代の理事長の皆さんのお写真がありますが、よくぞやってくれたみたいな言葉が聞こえてくるような気がしませんか、理事長。ねえ、思いを本当に。
それ以上にですね、やっぱり先輩のその理事長の先生方が大変な努力をされて、 そしてその岩手医学校、そして岩手医専で岩手医科大学を守ってきてくれた。でこの歴史の中には大変な先輩のご労苦があって現在に至っているわけですから、まあ、そういう意味では我々としては今ここに働いている岩手医大の職員としてはこの歴史をどうしても岩手の宝として残していく、そして発展させていく義務があると思っています。はい、
じゃあその思いのもう一つとても重要なところがございまして、人を育てる、しかもこの誠の人であれということを代々脈々と思いを一つにして伝えていらっしゃるということで、学生の育成について伺いたいんですけれども。
そうですね、やっぱり岩手医大の学生というのは非常に人柄が良くてですね、大変、まあのんびりしているところがあるんですけども、人柄がいいと。でそれはやはり本学の学生が医療人たる前に誠の人間であれと、それは患者さんの痛みを分かって、そして患者さんに寄り添う家族の痛みを分かってやって初めて医療人であるということだろうと思いますし、もともとこの大学ができた大元はその岩手の医療の貧困と、そして北東北北海道の医療の貧困を憂いて作ったわけですから、地域医療を守る大学なんだということを改めて自覚をして新しい病院に臨んでいこうと思っています。
若い学生さんたちにこの思いをどのように伝えていこうと、またどういうふうに育っていってほしいというふうにお考えですか。
ですからもうその言葉の通りでありまして、医療人であるからにはですね、ただ単に勉強すればいいというだけの問題ではなくて、やはり患者さんの痛みと家族の苦しみを理解してあげられる豊かな人間性が求められると。でそれがあってこそのその医療人であるということで、この歴史的な学是は面々と我々の先輩にも受け継がれておりまして、まあ、全国にいろんな場所でいろんな地域で活躍をしていただいておりますけれども、まあ、皆さん本当に岩手医大の先生方は優しくて素晴らしいというご評価を受けております。
教職員が志を一つにして学生を世に輩出していくという姿が見えてまいりました。2週にわたって小川理事長にお話を伺ってまいりました。最後に県民の皆さんに向けたメッセージをいただきます。
岩手県はまだまだ、例えば脳卒中でも死亡原因がまだ第1位ということで、健康日本一の県には程遠いわけでございます。ですからこのような立派な病院ができて、県民の皆様の健康に一つでもお手伝いができる病院ができますけれども、だけどやはり自分自身を守るのは自分自身であるという意味では、日頃からですね、まあ、生活習慣病を含めていろんなその病気に気をつけて、そして健康に健康に長生きでなければダメなんです。具合悪い状態で長生きをしてもそれは幸せではございませんから、やはり健康に長生きをしていただければと思います。その健康に長生きするためには、やはりご自身が日頃から健康に気をつけていただくということが極めて重要だと思っています。